高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は航空機事故の話をしましょう。東京羽田空港の滑走路で日本航空の飛行機と海上保安庁の飛行機が衝突をしました。3ヶ月が経ちますね。海上保安庁の航空機は炎上して、搭乗していた5人の方が亡くなったということです。管制官による監視体制を強化しなければいけないというような議論や、一体事故をなくすためにはどうすべきなのか、どうすべきだったのかというようなことが議論されました。航空機事故というのは真相の究明に非常に時間がかかります。2年3年というようなことは珍しくありません。本件では事故の直後からさまざまな議論が行われていたことは皆さんご記憶だと思います。滑走路に2つの機体がいるということは絶対にあってはならないと、もう基本の機として航空業界では言われていること、それがなぜ守られなかったのか、その真相の究明は非常に重大であるというふうに言われました。海保機の機長は生存しておられて、事故後海保の聞き取りに対しては侵入の許可が出ていたというふうに自分は認識していたという、そういう話をしていると報道されています。一方で管制官との交信記録には滑走路の停止位置まで、地上を走行してくれということは言ったものの、滑走路への侵入を許可したというやり取りはなかったとされています。どこかに伝達の不全といいますか、きちんとした伝わりがなかったということが推測されます。一方、日航機は操縦席にパイロットが3人いましたけれども、JAL の聞き取りに対しては3人とも海保機は目視できなかった、視認できなかったという趣旨の話をしていると報道されています。実際にこの管制官がどういう指導をしていたのかということが当然問題になりますけれども、この事件に関わりを持った管制官は、先ほど話をしたように、滑走路の停止位置までの地上走行以上の許可はしていないということだけれども、それが伝わらなかった、伝わらなかった責任というのは一体管制側にあるのか、それとも海保側の誤解にあるのかというところが一番のポイントになります。で、実際に管制官の手元のモニター画面には滑走路に異常走行の事実があると全体のモニター画面の表示が変わるというような仕組みが作られて、そういうことになっていたのだけれども、それが事故当時作動していたのを管制官が画面に気づかなかったという可能性があるとされます。実際に管制官の職務は非常に忙しい状況で、その管制官の管制体制がまともに作られていなかったということになれば、これは一人の管制官の死にミスというよりも、そういう全体の管制のあり方が問題になるということにもなるでしょう。羽田空港というのは、混雑時には航空機が 2,3 分おきに発着すると言われます。1日1000機以上の発着がある、世界でも有数の多忙空港ということで知られています。その状況に即応した管制体制ができていたのかと という問題があります。完成はアナログかデジタルかという議論が常に行われます。危険の伝達はデジタルで行うべきで人間の力によるべきではない、そういう考え方もあり、一方でいや究極の安全確保は人間である、つまりアナログである、管制が指示をしてその管制の指示を聞き止めたという返答が航空機側から行われる、そのやり取りこそが安全確保の最善の策であるという議論がアナログ管制絶対論です。それに対して人間は間違いを犯す、これは機械に任せるべきなのだという考え方がデジタル論です。私はどちらだけというのはこれは正しくない、確かに人間のアナログ伝達というものが究極の安全確保の道であるという可能性もあり、そしてまたデジタルがもし間違いが起こればどこかでバグるというようなことが起こった場合には大変なことになるという意味で機械万能論といいますか、全ては機械が優位であるというふうに考えることもこれまた間違いだというふうに思います。どちら一方に偏してもいけない、共に相補い合うという関係が必要なのがこの航空安全のポイントだというふうに私は思っているんですけれども、さてそうなると現在の管制体制は一体それだけの人的なカバーができているのかという問題があると思われます。この事故の発生直後に管制官にそのモニターをずっと視認し続けるというそういう担当を置くように管制体制を変えるというそういう報道が続きました。でしかし管制官の数は増やさないということも同時に報道されました。そうなると一体管制体制はどこからその人員配置をしてどこを今度は手薄にするのかという問題になると思います。私は管制官の数が基本的に少なすぎる、管制官の人数を減らして安全確保をするというそういう両面追求というのは実は合理的でない、危険であるというふうに思います。人員の削減ということがあらゆるこの安全確保を使命とする諸事業諸活動の中で今その風が吹き荒れている。人員を削るということは安全確保に大きな風穴を開けることになるのだという意識をやはりこの航空機事故の世界でも航空機事故の世界でこそ強く認識されなければいけないように私は思います。さて今メディアでこの事件をめぐって議論されているのは過失の責任追及か真相究明かという議論です。何のことかと言いますと、過失の責任を追及すると何人もの方が亡くなり怪我もさせたというその刑事責任を追及するということを市場の目標にしてしまうと真実をみんなが言わなくなる。で専門家の専門知識が決定的に重要な世界で本当のことを言わないということが出てくるとこの航空安全という捜査活動の中で専門的知識を多くの捜査官が持っていない世界での安全の欠落に関する責任が誰にどのようにあったのかということが解明しきれなくなる。でそうなると真相究明がもう絶対に必要であって、その真相究明した結果誰々の刑事責任を追及するということに話が発展していくということになってしまうと究明がしきれないことになり、次の危険、次の安全確保ということが全うできなくなる、次の危険につながってしまう。 一体真相究明と過失責任の追及ということをともどもに完全に果たしきるというのは難しいのではないかという問題意識から、専門性の高い事故に関しては過失責任を追及するということを棚に上げても真相を究明して二度とこのような同種の事故が起きないようにするということの方により大きな目標価値を置こうという考え方があります。この二つの考え方は、いわばせめぎ合いと言いましょうか、どちらが大事なのかということが常に論議されています。諸外国では犯人の追及、犯人をの責任を追い求めるということは重要視しない、あるいは全く考えないというような、そういう視点で真相究明に全力を追求するという国が多いようですね。先進国と言われる国々では多くそのように行われていています。そのように伝えられます。日本はどうかというと、その責任の追求ということを考えることに重点を置くという、そういう姿勢が取られている珍しい国ということだと言えるでしょう。真相究明のためには運輸安全委員会という政府に置かれた組織が真相究明に力を入れます。これは航空機事故に限りませんが、航空機事故はもちろんそこにかかる。で、そこで収集したさまざまな情報、データ、そういうものは、捜査機関である、警察や検察にも手渡されるということがあることになっています。現に日本ではそういうことが行われています。したがって、先ほどの話の真相究明の真相を究明するということが最大の価値で、刑事責任の追及は、棚に上げてしまうということをしないという仕組みです。そのこともまた真相究明に時間がかかってしまう理由にもなっていると私は思いますけれども、そこを今後は考え方を変えていくということにするのかどうかというところがきっと課題になるだろうと。この件でも課題になるだろう。日航機の御巣鷹山への墜落の時にもそのことが問題になりましたし、さまざまな危険な状況がその後にも起きていますけれども、皆さんご承知の事案で申し上げれば、2015年には東京都の調布市で小型機が民家に墜落して、そこにお住まいの方3人が亡くなったという事故もありましたし、それから3年後の2018年にはその機体の管理会社の社長と、それからその機体の機長、この方は亡くなってますけれども書類送検するという刑事責任の追及が行われました。東京地方検察庁はこの社長に過失による事故とは言い切れないという理由で不起訴にしたという結論になっていますけれども、例えばそういうように刑事責任の追及ということがついて回ると言いましょうか、真相究明と同時に追及される仕組みになっているということが、日本ではあるんですね。私は重大な事故、特に航空機事故の場合には結果が大きくなるわけですから、真相の究明に徹底的に追及するということで、刑事責任の追及ということは、それは遺憾なことかもしれないけれども、とりあえず棚に上げてしまうということをする必要があるのではないかという気がしておりますけれども、皆さんどのようにお考えになるでしょう。この事件では、おそらくこれからかなりの期間をかけて真相の究明が行われ、複数の航空機が滑走路上に共にいるということが絶対に起こらないという状況をどう作り出すのかということについて、本当に 科学的で合理的な、そして総合的な対策が立てられるということが必要になるというふうに私は申し上げておきたいというふうに思います。今週はここまでにしましょう。